はい、092ですね。detail 行きましょう。detail という言い方が普通ですけど、detail という言い方もあります。detail、詳しく述べる、評価する、そのまた名詞形ですね。de というのは話すの、de ですね、分離のね。tail というのは皆さんですね、知ってるかどうかわからないんですけども、洋服屋さんのことをテイラーと言うでしょう。あのテールなんです。細かく切るという意味ですね、裁断する。だから一つ一つ細かく切って話していくという意味で、まあ詳細に言うとかいう意味がありますね。ですからよく出るのがその、最初に書いてある in detail です。詳細に。そして詳細に書かれている、述べられているという受け身で detailed information というのがあります。はい。そして retail という retail の、綴りも見ることが多いんですね。retailer とかあります。retailer。小売商のことですけど。再び小さくする。すなわち、ホールセール。卸屋さんから仕入れたもの、ホールセーラーから仕入れたものを再び小さく売るから、小売商ということで、retail という、動詞もよく出ますね。はい。093は detect です。detect というのは、detector という言い方で、日本語になっていると思いますけど、探知機のことを detector というのがありますけどもね。de というのは、まあ、話す。一つ一つに分離させていくと。テクトというのはカバーという意味なんですね。それからカバーから、まあ、離して、カバーを外す。そして見破るという意味になりますよね。カバーが外れるとわかるから。それで、まあ、見破るという意味から探知するという意味。ディテクトという言葉が出てきています。嘘発見器のこと、lie detector という言い方があります。そして刑事さんは、探知し見破る人ですから、detective という名詞もあります。detective。で、I detected a strange smell。私はその奇妙な匂いを探知した。detector というのは探知機のことですからね。detector。はい、そういうわけで、detect。その次の単語は、detoxify と発音します。日本語で言うと、デトックスですね。そのまま読めるでしょ。タックスというのは、毒のことですから。D は話す。だから、解毒するという意味になります。detox。detoxify というのが解毒するという動詞です。日本語で言うところのデトックスするですけど、これはまあ、トイックには出ないでしょうね。ただ、トクシという言葉が出ると、ポイズンという意味があるということを覚えておくといいですね。次は、大事です。discontinue と発音します。continue という動詞を知っている人は簡単です。続くという意味ですもんね。続くものが断ち切られるわけです。だから、行われていること、製造などを中止停止すること、discontinue と言います。this は話すということですから。だから、we discontinue the production of cars。車の生産を中止しましたと。そういうような言い方で、discontinue という言い方もあります。はい。ですから、今までやっていたものを取りやめるという意味です。その次は、count に this がついています。discount。まあ、this は話すという意味ですから、下の方へ話していくというイメージと考えてもいいでしょう。count というのはお勘定に入れることですよね。そこから話していくわけですから、割引をするという意味になります。もう日本語になってます。ね、discount と言います。I'll give you a 10% discount。私が discount と言ったような言い方したと思いますけど、discount でございます。すいません。I'll give you a 10% discount. 10% 割引しましょう。という意味ですね。this という言葉がカウントについていることで判断してください。次は dispose of。dispose of。this というのは話す、離れるでしょ。pose は先ほどというか何番か前にやりましたよね。pose。はい。これは置くという意味です。前に置くから propose で提案するでしょ。あなたと同じですよね。だから dispose of。of というのはですね、これは、剥離の of でしょうね。ひっぺがす、of から来た of でしょう。だから、never dispose of your property。だから、財産を処分するなという意味ですけども、dispose と of を一緒にしてください。of 以下をひっぺがして処分するというイメージに捉えてください。dispose of。話す。そして、pose で処分すると dispose of。ですから、ディスポーザーとかいうのがありますよね。ゴミなどを処分する。ウィーンというの。はい、次行きましょう。disregard。regard に線引きましょうね。 regard というのはもちろん見なすという意味ですよね。regard A as B と使います。 A を B 以下と見なす。 look upon A as B などと同じです。 regard に this がついています。ですから、まあ、話すという意味よりもこの this は、窃盗時の分類としては not の意味で反対の意味なんですよね。だからあの cover の反対の discover とかと同じように考えてください。だから無視することです。 disregard。だから pay no attention to と同じことになりますね。アテンションをしないわけですから。We all disregarded his opinion. はい。disregard で無視する、ね。はい。neglect という動詞もありますね。無視するという動詞で。neglect。怠慢に。次は dissatisfy。これは satisfy が分かっていれば絶対分かりますよね。satisfy って満足させるだもん。その反対語だもん。this。満足から離れさせると考えてもいいですよ。不満を抱かせるということですよ。We are dissatisfied with your treatment. Be dissatisfied with. With 以下に関して dissatisfied である。satisfy, satisfaction, ね、satisfactory とかっていう、satisfy の変化を覚えていれば全部通用します。dissatisfied です。大体受動態で使います。不満を抱かせられるわけだから。次は distribute。tribute 思い出しませんか？先ほどやりましたよ。tribute は tribe から来てるぞ。ローマの周りの部族、野蛮な蛮族を指してるぞと。それがローマ帝国に従わなかったら殺されるから従う。そのための貢ぎ物を出しますよね。tribe がする行為だから tribute となった。だから貢ぐという意味がもともとですよね。捧げるです。下のものから上のものへですね。だから this がついてるから結局話して捧げる、いろいろ分けるということです。配給する、分配するです。 TOEIC ではね、販売代理店の意味でしょっちゅう出ますよ。 distribute で distributor となりますね。 distributor、 販売代理店の人です。まあ代理人とか。名詞はDistribution と言います。流通と訳すこともあります。販売、そして配給、Distribution、流通です。よく出る単語です。覚え方は、This がある、離れるぞと。Tribute、捧げるぞと。一つ一つ話して捧げていくということで、分配するというイメージを抱いてください。はい、次いきますよ。N とか M。皆さん知ってるのは Enjoy じゃないですか。Joy は喜びです。N は働きかけるわけ。だから喜びを与える、喜ばせるとなる、何々を楽しむとなるわけですね。で、大きくすることをエンラージと言いますよね。あの DPE って書いて、デ DPE で、あのデポじゃないけど DPE って書いてる写真屋さん、もう今はもうほとんどないけど自分で全部やるからね。develop で引き伸ばし、引き伸ばしじゃない現像、ごめんなさい。それでプリントで、これがまあ印刷と言ってるおかしいけど、写真にすることで。で、エンラージで大きくする、引き伸ばしですよね。このようにラージにする、この何々させるという働きかけのね、エン。もちろん、インが変化して中にという意味もありますから、その辺は前後の関係で考えないといけません。ですから、あとは発音の関係で M になることもあります。エンパワー、力を与えると。B、M、P の前では発音の関係で M に変化する。ということです。はい。じゃあ一番最初に embark というのいきましょう。embark は船などに乗る、飛行機などに乗る、大きいものに乗る。もともと船に乗るという意味です。で、新しい仕事に乗り出すという時にも使えます。embark。bark というのはね、辞書を引きますとね、樹皮という樹皮があると思うんですよ。吠えるという意味じゃなくて、このね、樹皮というのがね、昔船を作る時のあの船体の形に作るものがこの樹皮が使われたんじゃないかと私想像するんですよね。だからエンバークということでね、これは船に乗るというような意味になってきたんじゃないかなと。バークそのものが船で、ですからこれにディスがつくとディスインバークで下船するです。でトイックで出るのはね、名詞が出ます。インバケーションかディスインバケーション。だからインバケーションは乗船とか搭乗です。disembarkation は下船とか、それから飛行機を降りることです。それを頭に入れておけば、ね、本番の時に出てくるでしょう。 次、embarrass。embarrass で bar に線引いてください。bar に。これが私もね、授業でしょっちゅうお笑いを取るために教えるんですけどね。b の前だから en は em に変わりますよ。embarrass。働きかけるわけ。中に入れると。bar というのは横木です。知ってますよね。横木っていうのはですね。それは、走り高跳びのバー。知ってますでしょ？それからお父さんがお酒飲むところもバーでしょ？あれも全部横木、カウンター、それから足置くとこ、ね、ありますよね。その昔はその馬のね、馬を止めておいて、こう縄で縛っておく、手綱を縛っておくのがバーだったわけですね。そういうことから、横木を入れるとイメージしてください。インバーで。embarrassment ですから、エンバーは口の中に木が横に入ったら日本語で困るという字じゃないですか。そうすると英語国民もそういうイメージをしたんじゃないかな。 embarrass で、だから口の中に木が入ったら困るですよね。困らせる、戸惑わせるという意味になるんです。だからほとんど受動態で使います。私は困った、戸惑った。 I was embarrassed です by his approach。彼がアプローチしてきたからね、私困ったわって。いきなり結婚してくれなんて言われたねとかいう時に使えばいいでしょう。 embarrass、 腹は立てたというイメージになる時もあります。 I was embarrassed by its approach です。 bar という字がね、目に浮かんだ時にね、さっと想像しましょうね。縁も入れる、横木を入れると困るぞと、絶対忘れませんよ。はい、次、 embed。 これもなんとなくわかりますね。ベッドというのは台、床という意味から今のベッドが出てきたわけです。台と考えてくれたらいいです。それで M というのから、これでインのイメージとしてください。台に入れるということで、はめ込む、埋めるという意味です。embed。で、心に深く刻むというようなイメージにまでなります。ベッドに、ベッドを布団のベッドって考えるよりも台と思ったらいいでしょう。台に入れ込む。台を心と考えてください。心に深く刻み込む。そういうイメージで持ってくれば embed わかりますよね。だからこれもね、物を主語にして受け身がいいでしょう。例えば His words are still embedded in my mind。 彼の言葉が今でも心に、私の心に深く刻まれている、bend されているよっていうことです。次も覚えやすいですよ。 embrace。 brace っていうのはね、皆さんはブレスレットで覚えてください。あれはブレスレットだけど、ブレスレットって言うじゃないですかね。これは腕輪のことですよね。レッドは小さいという意味ですけど。だから、ブレイスレットを思い出してくれればわかります。M があるから、インです。腕の中へというイメージをしてください。だったら抱きしめるじゃないですか。だから抱きしめるということは、あなたは受け入れるということでしょ。embrace、ね。受け入れるということです。だから、例で、we'll embrace this offer。私たちは、we accept this offer のことですけど、embrace。書き抱く、ね、それから受け入れる。これはね、トイックの問題で何回も見ましたよ。embrace が出てくるのは。はい。喜んでアクセプトするというイメージですね。embrace。embody。これもわかりますね。M、この M は入れるという意味よりもさせるという意味の、enjoy とかね、と考えた方がいいです。body というのはですね、体という意味がありますよね。だからこれで体にさせるということは、見たら分かるようにさせるって、具体化するとか具現化するという意味です。embody。体型を持たせるということです。だから例文見てみましょう。This product embodies my concept。この製品は私のコンセプト、概念。そういったものを具現化してますよって。embody。形あるものにするということです。名詞はもちろん、ment をつけて embodiment とします。enable。これは誰でも知ってますよね。en がついてるから、働きかける。able はできるです。できるようにさせるという動詞です。可能にさせるという動詞です。ただ、使い方は気をつけないといけません。enable a to にょろにょろとなります。The scholarship enabled him to go to college. He was able to go to college thanks to the scholarship のことです。scholarship が、奨学金が彼をして to 以下へさせしめた。それが日本語的な考え方です。enable A to。A に to 以下をさせるです。いいですね。はい。そういうところで、無生物を、ね、通常使うって書いてますけど、そうなんですね。無生物主語構文、英語で多いでしょ。 そうなんですよ。はい、次行きましょう。次は、enclose。enclose と書いて、enclose と読みましょうね。enclose というのは、円はもちろん中に働きかけていく。close は閉じるです。ですから、閉じ込めるという意味になりますよね。はい、please find enclosed an invoice。請求書を同封しました。はい、これはどういうことかというと、please find an invoice enclosed をの順番が、enclose が、強調したいから先に来たわけです。enclose の状態であっている invoice を見つけてくださいが直訳です。enclose。同封するという意味で、TOEIC では、まず、毎回出ますね。この enclosed attached。添付。しょっちゅう出ますよね。でもこれは皆さんね、中学は高校の歴史でやってるんじゃないですか。enclosure movement って知りませんか？そこに書いておきましたけど。囲い込み運動。イギリスの歴史で。羊を飼うために公有地や開墾地をどんどん自分のものにする動きをしたというところで、enclosure movement というのを習ったことありませんか？私は高校の時にやったこと覚えてますけど、enclosure が名詞です。円がついて close という、閉じ込めるという動詞に円がついているということを想像すればすぐできます。その次、encourage。courage というのは、college と間違わないようにね、college は L の発音だから大学ですよ。courage ですよ。courage ですよ。courage, encourage. で、もちろん、勇気を出させるわけですから、励ます。奨励するとなりますよね。人に何々の勇気を出させる。encourage となります。a, to, にょろにょろと使います。私に to 生かするように、励ましたということです。encourage, a, to, にょろにょろです。encourage の反対が discourage というのがあります。げんなりさせるということです。思いとどまらせるということで。この discourage で気をつけるのはですね、discourage a from ing 形というのがあるんですよね。discourage a from ing 形。これは prevent a from ing 形なんかと一緒に覚えてほしいんです。a に ing 以下することをとどまらせる。まあ気持ちとしてはね、まあやりたくない気持ちにさせるという意味です。discourage a from ing ですね。はい。それと encourage というのを一緒に覚えましょう。これは日本語で言うとこの courage、勇気、それから来ているぞということを頭に思ってくださいね。次も danger に縁がついてますよ。endangered、ね、ですから危険にさらすという意味です。ですけど ed がついているのでさらされているという受け身ですよね。 endangered、 危険にさらされている。 endangered だから絶滅危惧種というときによく使いますよ。そこに書いてあるように、The tiger is an endangered species というのがありますね。虎は、絶滅危惧種である。The tiger is an endangered species となります。同型の形容詞として extinct というのがありますね。絶滅したというの。はい、次行きましょう。次は endorse。これは dose というのがわからないかもしれないですけどね。バックの意味なんだけども、インドースで普通は裏書きをするという意味なんですよね。裏書きをするということは、ちゃんとそれを保証して認めるということですよね。今はもう、小切手そのものがないんで、あんまり。名は使わないかもしれませんけど、インドースメントとかいうのは使えますよね。是認とか確認とかという意味の時に使うんですね。はい、エンドース。はい。あなたの言ったことを是認します。will endorse what you said となります。あなたの言ったことを私たちはね、認めますよと。admit とかとほとんど似てますよね。endorse。これでね、TOEIC の問題で、こういったのが出てましたね。endorsement contract というのがあるんです。いわゆるスポンサー契約なんだけども、いいですよという認めてね、る契約のことで、どういうことかというと、例えば錦織くんなんかが出てですね、テニスのラケットを使ってこれはいいですよっていう感じの宣伝、これがエンドースメントコントラクトです。そういったことを頭に入れて、テレビを見た時にですね、有名な人が、まあセレブリティがですね、皆さんに勧める、何かを使うことを勧めるような場合、あ、この人はエンドースメントコントラクトしてるなというふうに頭に入れてくれたらいいと思いますね。はい、さて、その次は111番。また、円がついてますね。enforce です。force というのは力ですよ。知ってます？ 例えば空軍のことを US Air Force、 アメリカ空軍のことを Air Force と言ったりします。 Force というのは動詞だったら力ずくで無理で何々するという動詞です。それに in がついているわけですから強制するという動詞になりますよね。 Enforce、はい、例を見てみましょう。 They tried to enforce the contract。 彼らはその契約を無理にやろうと、ね、強制しようとしたというわけですね。だけどもそれを読んだだけで縁があるから働きかけ、フォースは力、ね、働きかけている無理やりさせるというイメージが分かればいいと思います。ここではフォースという力という名詞と動詞も覚えた方がいいです。フォース A to ニョロニョロ、 A に to 以下するようにね、フォース to で強制するという意味ですね、はい、その次、発生語のところはいいですね。ただ鉄筋コンクリートのことをね、The enforced concrete ということを、まあ、覚えておいてもいいかもしれません。再び補強するから、reinforce で、E が I に変わります。リがあると E が2つ重なるので、reinforced concrete というのは、補強された、ね、コンクリートのことです。次、engage。これは皆さんは、engage リングとかで知ってますよね。まあ、あの、婚約の。あなた誰でも大抵の人知ってると思います。だけど普通はあのビジネス英語では約束とか契約のことです。engagement。そして従事するという動詞なんですけども engage。be engaged in。これよく出ます。そして engage をあの自動詞として考えると engage in という言い方でも使われますので気をつけてください。間違いじゃないんです。be engaged in。何々に従事しているという意味です。でもう一つ同じような意味なんですけども、忙しいという意味からね、あの忙しいじゃない、従事しているという意味からいつも忙しく携わっているという意味もあります。そうすると、あの be engaged in、 私たちは、むにゃむにゃで忙しいですという言い方にしてですね、we are engaged in、 例えば enjoying sightseeing、 sightseeing を楽しむことで忙しいということもできると思います。従事しているという意味をしっかり覚えておけばいいです。はい、名詞が engagement ですね、はい、そして a post of engagement、 これは約束のポストという意味から an opening、 雇われる口、雇用口のことですね。そしてね、形容詞の engaging はですね、これは大学入試でよく出ると思うんですけどね、人を引きつけるようなという意味、魅力的なという意味があります。 attractive の意味があります。例えば彼女のね、 her engaging smile、人を引きつけるような笑顔と、そういう場合もありますね。それからエンゲージが結婚の婚約の約束にという時は I'm engaged to marry 子とか、そういうような使い方あると思いますよ。 be engaged to 人、誰々に従事しているじゃなくて誰々と婚約しているという言い方はあります。次、 enhance。 enhance という動詞が高めるという意味を知っていれば簡単ですけど、知らなかったら今回思える。高めることを en、まだ、ね、促進するということで、高くしていく、高めるという意味ですけども、それは intensify の意味ですね。向上させる、高める、 enhance。 これは、音楽をやってる人だったらですね、その機器、楽器なんかの音を高くして高めていくとかというで enhance というあのインプットについているところがあると思いますけどね。 enhance image quality of this model、この機種の品質、まあ、イメージクオリティですから画質でしょう、を増加させるということは高める。要するに画質の向上のことを言うこともありますね。はい。enhance the price of むにゃむにゃ。むにゃむにゃの価格を高めるという言い方でも使われることがあります。enhance。このように円がつくと働きかけている、または中にという意味があるということをしっかり頭に入れていきましょう。その次は、enroll。 これも簡単です。昔はロール巻きの紙に人の名前、登録者の名前を書いたわけです。だから enroll というのは登録する、登録のために書き込む、すなわち入会入学などの登録をするという意味になるわけですね。巻物に入れてしまう。ロール巻きって知ってるでしょね。のり巻きなんかもロールですよね。寿司ロールです。それから、ロールケーキ美味しいですよね。あのロールで覚えてください。We enrolled them in our college. 彼らを大学に入れましたという意味です。登録は enrollment という名詞です。はい。次は ensure。 保証するですね。これも簡単です。sure は皆さん知ってますよね。I'm sure の sure です。確実なという意味の sure です。それにさせるわけですから、確かなものにする、保証するという意味です。Please ensure that you'll be here by noon です。ね。はい。ensure、make sure とほとんど同じですね。必ず何々してください。be sure でもいいです。Please be sure that you'll be here by noon です。I'll ensure you a post で保証しましょう。あなたにポストを。in the sales division。というような言い方もありますね。division。はい。部門のことですね。はい。その次のリーディングテストパート6、7で今後出そうな表現。こういった単語も出ることがありますよ。というところで、見ておいてください。一応、そこは私は省略しますね。はい。EX の方行きます。EX、もう日本語に深く入り込んでますね。そのまま EX っていう言い方ですることもありますよね。EX というのは、外へというアウトの意味なんですけど、すなわち概念、今までのものから超えているという意味で、大体いいものの時に使いますよね、EX。車の名前でムニャムニャ EX とか聞いたことありませんか？キャメラの名前とか。ありますよね。あれは優れているという意味になるわけです。まずその一つで、exceed というのを言ってみましょう。excel, exceed。超えるという意味から来てますね。X は超えるでしょ。seed は行くだから。超えていくわけですから、exceed です。超過するという意味でよく使われます。TOEIC のビジネス英語の場合だったら、このような、this imports exceeded exports this year。はい、Z か、ごめんなさい。the imports で輸入品。それが行き過ぎたというか、超過したというわけで。ね。輸出よりも多かったということでしょ。そして、seed が名詞になると、cess ですよね。succeed が success だから。だから、excess で超過、過度です。で、超過の手荷物のことを、excess を名詞ですけど、名詞プラス名詞で形容詞の役割をしますよね。excess baggage、excess baggage で超過手荷物と言います。はい、次、日本語になってます。日本語で excel というふうに言い方になってます。excel となります。sell というのはね、はいという、単語のが語源なんですね。はい。そんなこと知らなくても、Excel で覚えてください。優れている。他のものよりも優れるということで、Excel となる。だから、石油の有名な会社の、名前になんとか Excel オイルとかありましたよ。Excel。皆さんは、いわゆる Excel で覚えてくれたらいいと思います。ね、パソコンの Excel で。はい、Excellent というのが、5段階評価で言うと5ですよね。そして、Very Good というのが、まあ、4でしょうね。で、good が3。まあ、人並み普通かな。そういうとこですね。そして、できないのが F と言って、failure というのがありますけどね。それはまあいいでしょう。はい。次いきますね。exception。sept。これは、コンセプトのセプトなんで、take、取り込むという意味です。で、out がついて、excel がついてるから、取り込むことから外へ。向かうわけだから外へ取り出すとかという意味から例外する例外にするという意味ですね。exception がこれ名詞ですから、そうすると except で何々を除いてという前置詞になりますね。はい、そうするとそこはですね、exception を使うと This shop is open with the exception of weekends。これで、週末という例外をもってという意味で週末を、ね、除いてはという意味になります。で、except for 何々はあるんだけどそれを除いてという時の except for ということもありましょう。そして大事なところがあります。exceptional というのが形容詞ですから、なるがついてる形容詞ですから、例外のという意味になるのはわかりますよね。しかし例外というのは波じゃないってことでしょ。それから、あれして、波外れてといういい意味が出てきました。これは、TOEIC の場合はね、宣伝の、いわゆるパンフなんかでよく使われますよ。もう格別に素晴らしいという言い方で使われます。exceptionally という、波外れてという時の副詞と、exceptional というところも覚えましょう。ね。例えば、ケイコ、北川さん is an exceptional beauty。北川景子さんはもう本当に並外れた美人だ。exceptional。 そういうふうに除外するエクセプションから格別なという意味が出てくるということは意外と大事でしょう。はい、次行きましょう。次は exchange です。ex、まあ、外へという意味でもいいんですけども、これは from という意味から来てますけども、exchange は change から、まあ、交換するという意味になりますよね、exchange。change は変えるですから。だから、exchange というのと change というのはこう気をつけないといけませんね。change、これは A into B ってなると A を B に姿を変えることです。だけど、exchange はとにかく交換ですから。取り交わすという意味ですから。だから、同型の同種の形のものを相互にやり取りするのが exchange ですから。change は、そういうふうに混同される時もあるけども、大体が変えて他のものに変わっていくという意味ですから。だから、exchange A for B で、for は交換を表す前置詞ですよね。で、exchange rate で外国為替相場のことをそういうわけです。change と一緒に覚えた方がいいですね。exclude、ほら、clude が出てきましたよ。何ですか、clude は。close ですよね。だから、閉じ込めるの反対になるんですよ。除外する、遮断するですよ。include の反対と覚えたらいいです。in、中へです。x、外へです。だから、exclude は弾き出すという意味になりますよね。include は中に閉じ込めて入れるだから。はい、This curtain excludes light. このカーテンは、光を遮断する。入れないってことですね。はい。で、除外排斥は名詞で exclusion。形容詞は exclusive ですけど、これは出ます。ぜひ見てください。exclusive というのはですね、排他的なという意味ですよ、もともと。ということはね、まあ、貧乏には寄せんよというイメージから高級なという意味があるんです。exclusive。独占的なという意味で独占権で exclusive rights というのがあります。で、exclusively というのはもっぱらという意味で使われますけどもね。これはどういうことかというと、他の、ね、平均的なものは のけて、高級な、ね、人だけをに対象にとかいうときによく使うんで、exclusive store と、高級専門店のことを言うことがありますから、この exclusive はチェックしてくださいね。除外的な店というのはどういうことかと。一般庶民は除外する店ってイメージで高級ね専門店だということですね。次、expect。 これは誰でも知ってますよね。期待するって知ってますよね。ただ expect は期待するよりも予測するという方の方がトイックでは出ますよ。 x はアウト外へでしょ。 spect は前も言いましたよな。 spectator とか spectacle とか見るでしょ。だから外へ目を向けるということから予測するです。期待すると言ったらなんかいいことじゃないですか。だけど、expect はいいことだけじゃないもん。そうなるだろうと予測するという意味で使われますから。ですから気をつけてください。そしてもう一つはね、I expected you last night ということで、これは私は、昨晩あなたを予測していましたということは、あなたが来られるだろうと思っていたという意味です。この expect は。これは会話でよく使いますよ。I'm expecting you.待ってますからねっていうとき、そういうふうに言えます。Tonight、ね、expect。Expectation 名詞です。Expectancy は、まあ、ちょっと難しいですが、寿命という予測の別の名詞ですけども、寿命という名詞になります。で、形容詞が expectant となりますね。Be expectant of と使いますけど、まあ、expect だけ覚えておけばいいでしょう。はい。Respect、inspect、prospect、見込むとか有望のプロスペクト、いいですね。スペクト、最初は何度も振り返るから尊敬する。インスペクトは中へ、中を見るから調査するですよ。プロスペクトは前へ目を向けるから有望、見込みですよ、見込むですよ。このようにあなたはスペクトをしっかり頭に入れればね、力つくということですよね。はい、それ次は、その次は、はい、エクスパダイト発音します。エクスパダイト、これはペディに線引いてください。エクスパダイト、エクスペディってって書いてあるけど、エクスパダイトと発音しますが、ペディに線を引いてください。ペディというのはペディキュアのペディです。足の指、足を指します。EX は外へ出ていくわけです。足で外へ出ていくから歩いていく。歩く人のことを、ペデストリアンというのを知ってると思いますけども、ペデストリアンのペデストに EX がついてるんですね。エクスペディエイト。って書いて、expedite と発音します。 expedite。 はい、expedition というのが名詞です。外へ出ていくことで探検、遠征のことです、ね。はい、expedite は please expedite the delivery で、 expedite は急がせる、はかどらせるという意味です。 make むにゃむにゃ hurry のことです。はい、そしてpedestrian は覚えてくださいね、歩行者ね。それからペダル、ペダルのこと、足に関係ありますよね。はい、というわけです。その次、expense という言い方がありますね。 expense、 費用のことです。 x は外ですよね。 spend は spend です、費やす。だからこれだけでも費やすとなるんだけども、 expense で費用になります。 travel expenses というと旅費です。expend が費やすという動詞です。で、expendable が消費できるです。で、消費するという意味ももちろん、消費できるという意味ですけど、形容詞としての数ですよ。expenditure が経費、支出という expense と同じ名詞ですけども、ちょっと意味が違いますね。一つ一つの費用のことは expense だけども、費用としての項目としての費用は expenditure ということですね。そうすると、支出という名詞だったら outlay というのもありますね。まあ、余計なことだけども、シルベスト・スタローンの主演の映画、もう5、6年前ですけど、expendable というのがありました。消耗できるという意味で、消耗品としての兵士たち、雇われ兵士のことじゃないですかね。はい、次、expire。これは、spire、inspire のところでやりましたよね。spire。息をするでしょ？それに EX がついて、EX スパイアですから、expire で期限などが切れる、息を引き取るという意味です。で、TOEIC で出るのはとにかく期限切れという時によく出ます。Your passport has expired です、ね。expiration 期限の満了などというようなのもありますけども、inspire の項目で勉強済みですよ。はい、次行きましょう。次は、explore。はい、これは explorer は exploration という単語とか explorer で知ってる人いるんじゃないかな。アメリカの宇宙探査機の名前で explorer というのがありましたよ。はい、explorer というのはもちろん呼ぶというコールというのが語源であるので誰も知りませんよね。だからそれで覚えるのは得策じゃないでしょう。exploration、explorer で覚えた方がいいでしょう。探索する、探検するですね。We need to explore new energy resources. We need to explore new energy resources. 私たちは新しいエネルギー源を探索、探す必要がある。まあ、優しい言葉で言えば look for ですね。explorer、探検者。はい。exploration、探検ですね。はい。次、expose。expose というのは、露出するという意味ですけどね、日本語になってるといえばってんだけど、EX 外でしょ、ポーズを置く、外へ出しておくという意味ですよ。なんとなくわかります？ expose。 だから受け身で使われることが多いですね。私たちは晒されている、なんとかは晒されているという感じで、 They are exposed to mass media。 彼らはマスメディアに晒されている、露出させられている、露出しているという意味です。 They are exposed to mass media。 名詞が exposure。Exposition というのが晒すこと、みんなに見せることから展示会の意味になります。で、日本ではエキスポと言います。 EXPO、 エキスポ、本当はエクスポジションです。エクスポジション。次は Extend。 これは X というのはもちろん外です。 Tend というのは皆さん知ってるのは Intend とか知ってますよね。はい、何々の傾向があるという意味です。 Tend、 Tendency、 傾き、傾向のことです。だから、外へ伸びる傾向があるから、延長する、伸ばすという意味です。extend。その名詞形がよく出ます。extension。延長という意味ですけど、電話線が入ってきた延長は内線でしょ。だから、extension number というと、これは、内線の番号ですからね。それに気をつけてください。extend。拡張することです。we'll extend our business to Asia.Will extend our business to Asia となります。私たちはアジアにビジネスを拡張しますよ。で、extension の内線というのはよく出ます。はい。 次は out とか over。 out は誰が考えても外という意味ですよね。 over は overtime とかいうように超えるという意味ですよね。行き過ぎるとか、そういうことを頭に入れて、見ていきましょう。はい、outage。 out は外へ出ている、切れている。 age は状態です。普通は停電のことを言います。 outage で機能停止のことですけどね。で、停電のことは特にパワーアウテージと言ったりします。パワーフェイリアとも言いますけど、パワーアウテージと言います。 AGE がつくと、これは状態、関係を表すと覚えてくださいね。バゲージ、ポスティジとか、それからビートたけしのこと書いてるのは、そこは勝手に読んでください。省略しましょう。次は outfit。 out はもちろん外です。 fit はフィットさせるです。外から合わせているもの、装備という意味が普通です。いろいろな支度とか装備一式のことをアウトフィットと言います、ね。そして最近ではですね、下に書いておきましたけども、チームとかグループを表すことがあるんですね。アウトフィット、 They set up a new sporting outfit というと、セットアップ、打ち立てた、立ち上げた新しいスポーツ用品の会社、チームのことですよ。これの方が大事かもしれません。まあ要するに支度、装備一式のことがアウトフィットで、それをする人たちのことの、チームのことも指すというふうに覚えていってくれたらいいと思いますね。はい、それではその次ですね、130番かな。アウトレット、アウト、先ほどやりましたね、あのコンセントのところでやりました。アウト外でしょ。レットはさせるという動詞ですよね。だからレットアウトというのが名詞になってアウトレットになったわけです。レット何々アウトで、何々を外へ出させる。だから外へ出させるところ、アウトレット、小売店という意味で、リテイラーの意味と同じように使われてますけども、これはどちらかといえば大企業などのブランド用品などを一挙に消費者に配出するという意味での小売店のこと、アウトレットって言いますよね。都会にはたくさんありますね、そういうお店。行きますでしょ、皆さんもね。アウトレット。はい。だから、はけ口という意味になって、代理の小売店のことを言います。リテイラーというのはね、小売商だけど自分がやってるお店さんです。ただ、アウトレットというのはちょっと意味が違って、大会社とか大きなブランド品なんかの会社の委託を受けて、ボーンと売るという意味ですね。We have good outlets here. 私たちは当地に良い代理店を持っていると。アウトレットには電気のはけ口を表すコンセント、意味もあるということで、そこに書いておきましたけど、いいですね。次、アウトルック。アウト、外。ルック、見る。外へ目を向けるということから、展望という意味が一番わかりやすいですね。見通しとか、見方、展望、プロスペクトと似てますね。アウトルック。We have a bright outlook of the future. フューチャーに関して明るい見通しを持っている。覚えやすいですね。A man of wide outlook. 広いアウトルックを持った人。で、人生観とかいう言い方で、My outlook on life. 人生に関しての私の見方。こういうようなものも意外と、まあ、エッセイなんか出てくるかもしれませんね。次、output。はい、外へ物を置くということから出すということから、算出する。produce の意味があるということです。reduce the output of greenhouse gases.温室効果ガスの排出量をリデュース、減らしてください。アウトプット。はい。で、これに比べて、インプットは投入とか入力することですね。で、アウトプットはパソコンで出力することも、ですからアウトプットということになります。アウトスタンディング。これは出ますよ。なぜかというとね、二つ意味があるから。アウトは外にでしょ。スタンドは立つでしょ。だから外へ向かって立てば目立つじゃないですか。だからこれ誰でもわかるんですよね。Outstanding figure って言ったら人目を引く人物のことですけど、Outstanding、目立つ、ひときわ際立ってという意味なんですよね。例えば、Mr. Koizumi is an outstanding figure。フィギュアって人物って意味です。いいわかると思います。ただもう一つね、Outstanding というのでね、未決のという意味があるんですよ。まだ解決していないという意味がある。これどうしてこういうことになるんですかね。例えばこの議会なんかで一人だけ立ってちょっと待ってください、まだ異議ありの時にアウトスタンドするイメージから来てるんですかね。そこだけ一人だけ突き出ているという 意味からそれだけ突き出てるという意味からまだ解決してないというイメージのやつもあるんです。すなわち残務のこと outstanding work というんです。それから未払いの借金のことを outstanding debt と言います。だから outstanding には2つ意味があるね。際立ってまあ目立つという意味の他にそこだけアウトスタンドしてるからそこだけが残ってる残務の意味もあるということを記憶のそばに留めておいてくれると嬉しいですね。outweigh weigh というのは重さを測るという動詞ですよね。だから重いのを超えると思ってください。だからしのぐより重いと思ってください。 The cost outweighs the selling price、はい、原価が売価を上回ります。 The cost outweighs the selling price となります。Weight training の weight だということを覚えてください。次、overall と書いてあるけども、overall と発音します。overall。統合の、総合の全体的な、全般的なという意味です。はい。overall と言ったら副詞的で、全体的に見てという意味です。overall, you did a good job。総合的な、全体的なという意味の形容詞として、overall opinion。An overall opinion on this project になります。だから、over と all がひっついてるから、すべてをおしなべてという意味になるというイメージにしたらいいんじゃないでしょうか。over してる。はい、次。overcome。はい、そこに書いておきました。私の好きな曲です。We shall overcome。私たちは乗り越えるぞ。キング牧師の主導のね、まあ、公民権運動で歌われた有名な作曲、作詞はピート・シガーじゃなかったですかね。We shall overcome, we shall overcome という歌ですけどね。克服する、get over する、乗り越えるという意味です。overcome です。We've overcome many barriers. 私たちは多くの障害を乗り越えた。overcome。はい。overlook, over は越えるでしたね。で、look は見る。上を越えて見るということから見晴らす。当然ありますよね。Overlooks。例えば、海を見渡す。Overlook the ocean です。だけど上から見るわけだから監督するというのもありますよね。Overlook するというの。それも、まあ頭に入れてください。見る、ざーっと見るんだから、まあ、要するに調べるというのもあります。はい。それで、見過ごすという意味になることもわかるでしょう。上をざーっと見ていったら。だから、don't overlook。ね。Their errors. 彼らのエラーを見過ごすなよという言い方で使うこともあります。overlook. はい。overseas. C に S がついてますから気をつけてください。形容詞と副詞と両方あります。overseas. 海外の。ね。まあ、海外にあるとか、海外からのとか、海外というイメージが来たら海を越えての overseas を使うということです。work overseas と言ったら海外で働くという副詞的用語になる。Overseas travel といえば、海外旅行になります。これを abroad travel とは言えません。travel abroad なら言えます。なぜならば、abroad は副詞しかないからです。使い方気をつけてください。overseas branch。今度は海外の支店ということになります。はい。その下に書いていることを気をつけてくださいね。はい。oversee。overlook と同じように使い方もありますけど、大体監督するは overlook よりも oversee の方がいいです。上から見るからです。oversee。supervise することです。oversee is a project のことです。overview。これも超えて眺めるという意味ですよね。だから、oversee と同じような作りなんですけど、overview は、まあ大体外観、対応のことです。I'll give you an overview of this plan.このプランの大体の概要を指定しましょう。overview、バーッと超えて見れるものと思ってください。overwhelming、これは whelm というのが打ちのめすという意味だということを知らなかったら、それで教えても意味ないですよね。圧倒的なという形容詞です。overwhelming、ly をつけて圧倒的にというのもよく出ます。overwhelmingly、overwhelming と言います。圧倒的な勝利、an overwhelming victory。An overwhelming victory. さあ、次は、pulley, pulley. ね、pulley って書いても pulley と言いますけど、pulley, pro. 結局、この pulley という言葉は、前を表す。ところが、前は前でも、before の前と、 前へ向かってのフォワードの前と2つありますよね。それ気をつけないと。それは前へ向かう方はプロです。プロデュースの方です。で、プリテストは前のテスト、ビフォーの方です。で、真ん中のプリはプリマドンナとか、ね、プリンスとかというように第一の一番重要な、一番初歩のとかという意味の時に使う接頭辞が多いです。まあそういったところでですね、行ってみましょうね。142番で precaution となりますね。precaution。プリは前もってです。caution は注意という意味です。警告という意味です。だから前もっての警告ということです。警戒。だから予防策のことを precaution と言います。precaution against accidents。いろんな事故があるんだけど、事故に対しての予防策と。precaution。これが出てきたときは、caution、cautious形容詞がね。caution は動詞もありますけど、警告、注意を喚起するのの caution にプリがついたと、前もって注意だぞと思ってくれれば大体意味は取れます。preclude、さあ出てきましたよ、clude が。close でしたよね。include があったから。大丈夫ですか ?exclude、include。だからプリだから前もって閉じる。ということですから、入れんわけでしょ、前もって。そうすると、防止するという意味になりますよね。阻むと。preclude。はい。まあ、prevent a from ing 形とほとんど同じに考えていいんじゃないでしょうか。prevent。preclude him from investing in the company。彼が会社に投資するのを阻めということだから、これは prevent him from investing とほとんど同じですよね。あるいは妨げるでしたね。prevent。preclude は前もって閉じろ。阻め、防止せよという。その次は、predecessor となりますね。プレが前です。d は、まあ、これは考えなくていいけど、離れるという意味の d でしょうね。ses。前もって離れていく人。前任者です。パソコンのモデルなんかで言えば前機種ですね。predecessor と発音します。ses という言葉がついたらいつも go と思ってくださいね。ses とか seed。d は離れるです。プリというのは前ですけど、まあ、これはプレですね。ごめんなさい。プレデセサーです。プレオリンピックのプレです。だから前任者はマイプレデセサーとなります。そしてその下にはこのモデルの前機種、the predecessor of this model となります。ちなみに後を継ぐ人はサクセサーですよ。サクセサー。はい、次行きましょう。次は、プレディクトですね。predict というのは、プリは前もってでしょ ?dict は言うです。dict 先言ってください。皆さん、dict のつく単語知ってますか ?dictionary, dictator. ね。dictation とかありますよね。dict っていうのはね、言うっていう意味です。say です。だから、前もって言うから予測するから予言する。predict になります。prediction というのは名詞です。辞書のことは、dictionary って言うでしょ何でも教えて言ってくれるからです、ね。はい。そういうわけで、predict a good harvest。豊作を予言する、予測するとなります。predict は正確な計算、推論から予言予報すると。だから本当は天気予報はね、weather forecast で、weather prediction って言わないんだけども、今からは weather prediction って言ってもいいんじゃないですかね。だってもう、正確な計算推論から予言してませんか?そんな気がしますね。はい。その次、prefer。これは中学3年でやりましたね。prefer。プリというのは前もって、far は運ぶ、抱くですね。前もって心に抱くと。そういう感じですよね。prefer A to B は覚えてくださいよ。A の方が好き。I prefer tea to coffee。最初に来る方が好きですよ。I prefer tea to coffee. だから私は紅茶の方が好きで I like tea better than coffee のことですよ。この prefer の過去分詞ですから形容詞になる。優先的にとか優先の好ましいという意味です。だから preferred customers 好ましいと思われているお客さん優先顧客 A さんよりも B さんの方がいいというわけですね。preferred customers prefer はビジネス英語ではやっぱ出ますよ。preference優先権。それから、もちろん、好みの、名詞がありますから、好みとか、ひいきの意味があります。 preferential と言って shall という語尾の形容詞にすれば優先のとか選手特権のあるというような意味になりますけど、まあ prefer だけ覚えておけば大体前後の関係でわかります。いいですね。はい、prefer A to B、 そこにいろいろ prior to とか superior to とか書いてましたけど、これは大学入試で必要ですけど、いいですね。than じゃなくて to を取る、ラテン語比較級でしたね。パート5出ますよ。はい、次、preliminary となりますね。preliminary、 日本語で preliminary という言い方をしますよね、予備試験のこと。はい、limit から limit という言葉を想像できればいいですね。前に限る、限る前にという意味のイメージでしょう。 play だから前だから、だから本番の前という意味の予備の暫定の予選とか予備試験のことが preliminary examinations というのはなんとなくわかるんじゃないでしょうか。はい、prescription、 これはスクリプトに線引きましょう。スクリプト、前ちょっと言いました、 scribe と言いました、引っかくようにものを書く、 write のことです。書く、だから、定期的にその雑誌とか新聞などを購読していることをね、スクライバーというような言い方ですることもありましたけど、まあやってないかな、スクリプト。スクリプトが書くという意味だけ覚えてください。原稿のことをだからスクリプトというはずです。ね。ですから名詞形がスクリプションですよね。で、動詞がスクライブです。だからそれにプリがついてるんだから前もって書くこと。すなわち処方箋です。お医者さんが前もって書いて、そのお薬を出すのがファーマシーでしょ、薬局でしょ。だから お医者さんが前もって書かないとプリスクライブしないといけませんよね。ですからプリスクライブの名詞形がプリスクリプション、処方箋です。処方箋以外にもですね、規定するというプリスクライブ名詞があるので、プリスクリプションは規定とか指図とかという意味もありますからね、気をつけてくださいよ。プリスクライブ A to B でA に to 以下するように指示するという意味で、 tell A to によると似てますけどね。はい、処方箋をね、prescription と言います。 fill a prescription で処方箋を満たす、頂戴する。 he wrote me a prescription、 処方箋を書いてくれたと。で、script は動詞が scribe であるということ、これは物を引っかくように書くというね、scribe というのは write の意味なんだけども、意味がちょっと引っかくように書く、すなわち昔の人はね、土とか壁とか石とか硬いものに引っかくように書いたんじゃないですかね。だからスクライブと言って、それからスクリプションが出たんじゃないですかね。スクリプトとか。まあ、そういうふうに想像しますね。次は、プレゼントと読むか、プレゼントと読むかの違いですよ。プレゼントと読めば動詞です。簡単なのは、贈り物などを贈るです。ね。ですけど、プレゼンの提示するとかっていうことを覚えた方がいいでしょう。人を紹介するときもプレゼントと言います。与えるという、送るという意味のプレゼントはあまり出ません。プレゼントメッセージ。これはメッセージを送るじゃなくて、提すると書いてくださいね。メッセージを提する。口の下に O という字ですね。はい。プレゼント my wife to you。ね。この場合は、あなたに私の妻を送るんじゃないです。ね、introduce my wife to you のことです。そして、俗に言うプレゼン、企画などの発表のことをプレゼンテーションと言います。これは提示するというプレゼントという動詞から来ています。ところがその次のプレゼントは現在のという意味です。ね、present president、今の大統領ですね。present。そして、イクオール関係で使う時の形容詞は出席しているという意味があります。present。それは nobody is present。誰も出席していません。私が出席していますよっていう時には present sir って言いますよね。山根さん、present sir ってこうなります。present cabinet、現内閣安倍であるとかの present。だから present は前から就職するときと後ろからかかるときで違いますよ、意味がね。はい。というわけです。presence という名詞、影響力、存在感の出題はですね、トイックのビジネス英語ではあります。例えば、北アメリカにおいてそのプレゼンスを示すというような時の存在感のプレゼントですね、プレゼンス。それありますね。次は、preserve。これ、先ほどやりましたよ。コンサーブのところで。コンサーブのコンは、 共にサーブしていくという意味で、保守する、保護していくという意味でした。プリザーブというのは前もってキープするという意味で、前もって守るという意味です。だから保存するという時によく使います。雇用を守ることが大事だ。 It's important to preserve jobs と言います。そして、preserves で保存食用の砂糖煮とかジャムのことを言いますよね。 preserve っていうのは、はい。そして、previous、 これも vs に線引きましょう。 vs というのは v、 ここが大事ですね。 view から来てますから、だから前もって見るという意味です。だから以前の、前のという意味です。よく使われるのはですね、その下に書いてあるように previous engagement です。前の約束、先約。ごめんなさい、先約あるんです。 I'm sorry, but I have a previous engagement。 こういう言い方しますよね。 previous、 以前の、前のです。 the previous year、 前のその、前の年という意味です。 previous で気をつけるところは、 vs が view だということに気をつけるかどうか。 pre は前もっての、前のです。その次、 pre or to と読まないようにしてください。 prior to と言います。 prior toプリというのは、プリマドンナとかであるように第一の、最初のという意味です。それで OR はこれはラテン語比較級の比較級です。だからより初めにという意味から来ています。で、prior to 何々先立ってという意味です。You must buy a ticket prior to your departure。だからまあ分かりやすく言えば before your departure のことですよ。prior to はね。ただ発音に気をつけておかないと、パート3、4で聞こえたとき意味が分かりませんよ。プリオアトゥじゃないから。プライオアトゥですから。で、プライオリティという優先順位、優先事項の、最初に、一番最初に来るものという意味で、プライオリティという名詞もありますね。で、put priority on 何々、何々を優先するとか、そういうような言い方でよく使います。primary、これもプライムから来てます。プライムというのは、ビールのなんか名前にもプライムというのあった気がするんだけど、要するに第一の、一番のといういい意味です、プライムというのは。アリーは関係ありません。形容詞語ですか。プライムとプライマリーとほとんど同じと思ってください。プライム。最上等のという意味とか、第一位の。それからもちろん一番初歩のという意味もあります。だからプライマリースクールといえば、初等学校、小学校のことです。プライム。ね。プライムとかプリモ。もうありますよね。日本語になってます。第一のという意味だと思ってください。The prime factor は第一の要因で主要因と。そして、prime から来た単語だけど、今度一番初歩のという意味で primitive というのがありますけど、原始のという意味ですね。primitive。だから原始の部族、primitive tribe とかありますけど、これは TOEIC では出ませんね。原始はあまり関係ありません。はい。proceed。これは大事ですよ。なぜ大事かというと、まずね、seed。これで皆さんはね、セスとシードはゴーだと思わないと。もう、私が何回もうるさいことを言ったから、わかりますよね。プロは前じゃないですか。前へ行くということですから、進む、先へ出るのがプロシードでしょ。ただ、プロシードが名詞になったときね、プロシーズとなるんですよ。前へ進んで出てくるものという意味からね、収益金のことを言うんで、これが何回も出ましたね。トイックの問題で。一番下見てくださいよ。proceeds from the auction. オークションからの収益金。proceeds. 進行した結果で出てくるもの。収益、売上高。これに気をつけてくださいね。あとはもう proceed, process. 名詞形が、cess がつくと行くでしょ。で、process は進行、経過。それからその過程のこと。で、大事なのは処理、製法、ここでしょ。ここにマークを入れてください。処理というときに process を使うことがあります。ね。だから処理されているバターのこと、process butter, process butter, 加工バター。ね、はい。で、a chemical process。一つの科学的な処理とか。そういったのを気をつけるように。で、procedure もこれから出てきた言葉です。手続きとか手順のこと。procedure。follow the procedure で手順に従う。procession。進行という名詞もありますけど、進行しているもので行列という意味もあります。procession。というところで、proceed は大事ですから。次、誰でも知ってます。produce。produce という名詞だったら頭にきます。動詞だったら produce となります。そこには発音記号2つ書いてないけど、頭に入れておいてくださいね。名詞だったら produce と言います。農産物のことを特に produce と言いますね。生産物の。 produce といえば生産するです。だからその例文はそうです。They produce good wine です。プロが前、deuce は導くとか進行進む、ね、という意味ですから。前へと進んでいくで生産するです。はい、the produce、アクセント前にしておいてください。農産物、野菜、果物、乳製品、dairy goods、鶏卵などって書いてましたけど、これよく出るからね。で、product って言えば普通のできたもの、産物のことです。product。プロデュースと言った時だけ農産物になると思ってください。で、プロダクションという名詞は作ること、生産です。ね、だから、生産を増やす、増産するは、boost production。生産的な productive。で、productivity、生産性。これが出たことありますね、productivity。はい。すなわち、生産性を向上させる、improve productivity というのです。はい。トイックテスト云々というとこはその通りですよね。農産物という意味のプロデュース、頭ですよ、アクセント。生産性のプロダクティビティ。はい。次はプロフィットといきましょう。プロ、前ですね。フィットはメイクの意味です。フィット、ドゥとかメイクの意味ですね、大体ね。はい。前へと作り出していくものだから利益、プロフィット。でもまあ利益はもう利益です。まんま終えたらどうですか。損失のことがロスですから、profit and loss と言いますよね。はい。そうすると、例としては、net profit、純益、収入、総収入からあらゆる経費を差し引いたもの。そうでない、全部は gross と言いますよね。gross。それから、make a profit on、on 以下の上で、利益を作るということで、何の利益をやると。で、動詞で profit 中、君のためになると。それから、profit from、from 以下から利益を得るという動詞で、動詞にプロフィットが動詞で使われたとき、この from がよく出るというんで、これがパート5に何度か出た時代がありましたね。profit from、benefit from とかと。はい、progress 行きましょう。158番。pro は前、gress もね、やっぱりね、go と似てます。踏み出すという意味の go です。gress。progress。はい。進んでいく、発展していく、向上していくという意味です。名詞になることもあります。progress。make progress in。何々において進歩する。progressive が進歩的なという形容詞ですよね。で、累進課税のことを progressive tax というんですけど、これはちょっと専門用語になるので、TOEIC の場合はあまり専門用語を出すことはしませんから、覚えなくてもまあいいと思いますね。はい。で、その人は余談ですよ。皆さんひょっとしたらプログレスとかプログレッシブとかっていう問題集とか辞書とか使ってません？もちろん前へ踏み出していく、進歩するという意味のね、プログレスから来てますよ。はい、プロモート、これは日本語になってます。プロが前、モートはモーターから来ています。動かす、ムーブです。前へ動かす、だから促進する、昇進させるとか宣伝して売り上げを伸ばすとかという時のプロモーション、ビデオのプロモーションのことです。プロモート。だから、やり手の人の興行主のことをプロモーターと言うでしょうが。プロモート。プロモートですね。Let's promote world peace。この場合は促進しようで、進めようでいいです。He'll be promoted to manager で、これは昇進させられたから昇進したです。Be promoted to。これは名詞で言えば、He'll get a promotion as manager。プロモーション、昇進ですね。はい、プロモーションビデオで覚えてください。ね。はい、そこに書いて特に気をつけてほしいのは喋るときですけど、昇進は自分で勝手に昇進することは普通ありえませんからね。受け身で be promoted になります。さあ次、プロポーズから来てますよ。proposal。プロが前、ポーズは置くという意味です。前に出す、提案する、計画するですね。proposal、提案、計画のことです。accept proposal です。もちろん propose という提案、定義するという動詞から来てます。ね、で、propose というのを名詞にね、すると、これはですね、make a proposal to her と言って、proposal にしないといけないと思いますよね。動詞にしたときは使います。propose marriage to her とか。だから、TOEIC では propose は、結婚の申し込みをするということでは、まず出ないと頭に入れてください。定義、提案です。その名詞形が proposal です。これを頭に入れてください。はい、次、行きましょうか。 A prospect 名詞ですとそうなります。動詞は prospect となります。プロは前、スペクトは見るですから。前を見るというわけですから、見込む。前に目を向けるということは、ね、見通しを立てる、見込み。そういう意味もあります。The job offers no prospects.、ね、その仕事は何のプロスペクト。見込みも呈しないということは見込みもないということです。その次は動詞として、prospect the ground for oil.、オイルを求めて地面をプロスペクトする、調査するということになりますね。prospect。で、形容詞のprospective、将来見込みのある、a prospective company。A prospective job でもいいでしょう。それで名詞で首位書、設立の首位書なので prospectus というのが出たこともありますけど、まあ前後の関係で判断するしかないぐらいの単語でしょうね。これは700点ぐらいまで必要ないでしょう、別に。その次、provide。これは大事ですよ。provide はビデオでしょうが、見るでしょうが、ビデ。プロは前でしょう。はい、前にね、目を向ける。という意味ですから、やっぱりこれは準備する、与えるという意味が出てきますよね。提供する。provide。前を見越して提供するという意味です。provide。give とほとんど同じ意味ですけど、give は with がいりませんよ。give AB と言えますよ。ところが provide は provide A with B という言い方にしないといけません。または provide B for A。ちょっとこれが難しいですから、気をつけてください。これもパート5でやれたことあります。言ってみましょうか。Provide a person with something で人に with 以下を持って give 提供するとなります。ところが Provide something for a person なら何かを人のために提するとなります。この with と for の使い方の違いに気をつけてください。それと Provide を分子構文で使った時の何々、もし何々ならば条件があればという分子構文、これが実は出ましたね。Provided that というのはほとんど if と同じと思ってください。that 以下がもし提供されるならばという意味なんです。これはね、実はパート5で出たことあります。はい。名詞形は provision、用意準備。まあ、条項規定という意味があるけど、ここはいいです。ね。provisional、暫定的な、準備するようなという意味の形容詞があります。provisional agreement、暫定協定とかいうのもね、ありますけどね。ちょっと難しいところですかね。はい。さあ、もう少しですよ。頑張っていきましょうね。今度はお待ちかねと言ったらいいかな。サブ、サブウェイのサブですよ。で、サクセス、サクシードのサックですよ。サグ、サジェスチョンとか、サプ、サフ、サー、サス。全部アンダーの意味です。語感の単語によって発音の関係で B になったり C になったり G になったり P になったり F になったり R になったり S になったりするということです。全部覚える必要はありません。感覚でいいです。だから SU が来たとき気をつければいい。最初にアンダーの意味がある。はい、いただきます。 Submit。 Meet はね、これはあのコミティの Meet、 ミッションの Meet で、送り出すという意味なんです。いいですね。Submit で、下から送り出すという意味だから提出するという意味です。下から、下の人が上の人へ物を出すという意味に取られてくれたらいいと思います。 Submit a report to the office。 Hand in という言い方も提出するという熟語があります。だから動詞は Submission です。で、 Submit にはもう一つ意味があるけど、これは TOEIC ではあまり出ないですね。大学入試では出るかもしれません。服従させる、服従する、下から送り出すから、そういう意味になることですね。例えば権威に、服従するというと Submit to authority となります。だからその場合の Submit は他動詞じゃない自動詞ということですね。はい、普通でも、提出するという、ね、Submit、まあ、動詞で出ることが 90% 以上です。 Sub が下、 Meet は送り出す、 Send だと。次、 Subscribe。もう何度も先ほど言いました、スクライブです。スクライブって引っかくように書く。スクリプトが名詞、スクリプションが名詞で、スクリプトというのは書いたもの、原稿のことでしたね。サブは下。下からスクライブ書くということから、何々を予約定期的に購読するという意味になる。それは契約書の下に自分の名前を書くからです。でないと毎日新聞、読売新聞、毎日毎日、ねえ、そんなにあれできないでしょ。 例えば1日だけ取るとかできないでしょ。1ヶ月取るとか2ヶ月取るとかって契約書書くでしょ。だからサブスクライブでその契約して購読するという意味になって To が行きますよ。 To へ向かってだから、それで I subscribe to で読み売り、読み売りを購読しているとなるわけです。その名詞形がサブスクリプションです。予約購読のことですね。はい、その下に書いてあるような意味でスクライブができたということを覚えてくれればいいと思います。で、サブスクライバーが予約購読者のことです。これは意外とよく出ますんで、サブスクリプション、サブスクライバーという単語を覚えてください。次、subsequently、 これはね、まあパッと出たら分かりませんよね。 sequent というのがね、従う、連続してついていくとかっていう時のまあ語感ですけど、そんなん分かりませんわね。サブがアンダーだけわかりますよね。はい。まあ、その結果という意味でよく使う言葉で、subsequently。だからこれはパート5の、ボキャブラ問題で出る可能性ありますよね。The bank subsequently went out of business。まあ、as a result の意味ですよ。subsequently。一緒に発音してみましょう。subsequently。ね、はい。consequently とも似てますね。その結果という意味の consequently。はい。sequence から来てるということ。ですね、次、サブシディというのがあります。サブシディというのはサブはもちろん下です。その次はサイドから来ています。サイドは座る、いるという意味です。だから下に座る、下につくという意味ですけど、要するに助成金です。下につくもの、サブシディとなります。このね、 We were given a subsidy、 私たちは補助金をもらったと。政府からの助成金などグラントというのもありますね。認可されたもの、まあ時々出ますね。ただそれよりもね、その下のね、サブシダイアリーって書いてるのは違うでしょう。これサブセチュアリーって言うんですけど、覚え方はサブシにダイアリーをひっつければいいんですけど、これはね、子会社のことなんです。すなわち補助金を受けている会社という意味から来てるわけですけど、発音が全然変わるんです。サブセチュアリーとなります。サブセチュアリー、なぜかというと、こういうこと言いますかというとですね、あのトイックの会社はね、その前のアメリカの、教育産業の会社のね、子会社なんですって。ETS っていう会社で。だからそれは、何々のサブシジュアリーであるっていうことがね、表紙に書いてありますよ。トイックのあの、オフィシャルの問題集の英文の説明には確か。サブシジュアリーだと書いてありましたね、子会社。はい、次、サブがあるからまた下、二次的なという意味ですよね。サブステンシャル。ステンシャルのステンドは立つ。がっちりと立つ。ものの下。ということで、相当なかなりの、アンダーステンドの意味になりますね。かっことしたという意味で。サブステンシャル。相当なかなりのという意味です。サブステンシャル、実質的なという意味もありますよ。サブステンスというのが実質だから。substantial income となります。相当な収入。substance、実体本質ですね。はい。そうすると、形容詞の場合は、substantial で実質的なという意味になると思いますけども、相当な、かなりのという意味で使われることが多いです。例えば、相当なものを持っている人、資産家、a man of substance です。例えば、トランプさん、Mr. Trump is a man of substance でしょ。相当の資産があるでしょ、あの人ね。はい、その次の substitute。stitute 気をつけましょう。stitute、構成する constitute とかと同じですよね。institute とかありましたね。stitute、作る、組み立てて作る、構成するという意味です。で、sub でしょ。その下を構成するというふうに考えてください。だから代理とか補欠のことですよ。substitute。代理品とか、代理人とか。まあ、補欠のことをそう言います。なぜかって皆さん、sub って言うでしょ。言わない？補欠のこと、サブって。はい。控え選手のこと。はい、これですね。サブスティチュー。はい、次行きますよ。サプライ。さあ、プライが出てきましたね。プライ。プライは、重ねるという意味のプライで一緒に僕は覚えてくれていいと思うんですけどね。まあ、語源的にはこのプライはフィルの意味らしいんですよ。調べてみると。ですけども、私は下に重ねていくという意味から供給する、納入するって覚えてくれた方がいいんじゃないかと思いますね。サップが、サブの同じでアンダーで、プライは折り重ねていくのプリックスと同じというふうに覚えた方がいいと思います。語源を変えてはいけませんかね。まあ、そういう気持ちの方が覚えやすかったと、私としては。supply and demand、 供給と需要のことですね。需要と供給って日本で言いますけど。 それから皆さんこれで覚えてくださいよ。サプリメントってのあるでしょ。ね。サプリしていくもの。満たしていくもの。だから、補足物のことでしょ。栄養補助食品のことをサプリメントと言いますよね。で、その次のサプライヤーも覚えてほしいです。供給業者。ね。配給する人。だから普通業者さんと言います。サプライヤーです。はい。supply A with B。これは provide A with B と同じです。下に重ねていくと思ってください。support。sup はサブのことだけど発音の関係で P だから P に変わります。port は、ポートピアのポート、インポート、エクスポートのポートで港という意味で覚えてくれてもいいけども、port はポータブルのポートです。持ち運ぶというの。だから下から持ち運ぶということで、下から支えると思ってください。援助する。だけど、サポートは、皆さん知ってますよね。誰でも。サポートするって言うじゃないですか。サポーターって言うじゃないですか。ね。ただね、サポーターっていうのを、なんていうのかな。サッカーのサポーターっていう言い方をしますよね。あれは、英語ではちょっとおかしいですよね。サポーターって言えばね、お金で、資金などの援助でサポートする。家計などをサポートするという意味なんですよね。だから、サッカーのサポーターは、あれは、本当は、ファンですよ。A big fan of サッカーですよ。サッカーファンですよ。ね、サポーターという意味に気をつけましょうね。He supports a large family はいいですよ。大家族をね、お金で援助しながらサポートするという意味ですね。はい。というわけで、ply は、上のところで言ったように、ね、supply とサポートのサップ。そこに書いてあることは頭にしてください。suspect。sus は、これは、under の意味ですよ。で、spect ですよ。sus、spect のことですけど、suspect ですね。spect は見るですから。だから、下から見上げるということだから、疑うという意味です。ただ、that 説を取ったときはね、疑うという意味じゃなくて、I suspect that は、I suppose that と同じですよ。それを気をつけるといいですね。suppose。で、疑うときにはね、I doubt if とか、if 以下かどうかを疑うと。I doubt whether で使いますよ。疑わないなら、I don't doubt that でいいんですけどね。だから、I suspect that it will rain tonight は、憶測するんです。I suppose とほとんど同じです。名詞は、suspicion です。で、疑念がある、suspicious。ちょっと疑いの持ったという意味で、まあ、プレスリーのね、有名な曲があるんで、好きな曲ですよ。suspicious mind。疑いの心を抱いて、心に抱いてる。そういうの歌なんですけど、いい曲ですけど、トイックでは出ませんね。はい、suspect that は出ますよ。はい、suspend。suspend のことですよね。はい、spend を察する。だから、pending の pend ですね。吊るすという意味です。だから、下に吊るしていく。サスペンダーのサスペンドです。落ちないようにズボンを吊るすのをサスペンダーと言います。だから、途中で止めること、頭に覚えてください。一時停止することです。一時停止と言っても、車で一時停止するのは違いますよ。そうじゃなくて、権利など、定額にしたりすること。サスペンダー。だから、トイックでは次のような文章が出ますね。Service will be suspended till tomorrow.サービスは明日まで停止されますって言うんです。名詞でサスペンション。で、サスペンションブリッジ、吊り橋が出たことがあります。で、スリルとサスペンスのサスペンスというのは、宙ぶらりになった状態だから不安ということですね。不安をかきたてる状況。と言っては出ません。sustainable。これは大事でしょう。サスがアンダーでしょ。テインは先ほどコンテインとかリテインとかでやったように、キープの意味ですよ。下から支え続けるという意味で、サステイナビリティというのが最近の現代英語ではよく出てきます。環境問題で。持続可能性のことをサステイナビリティと言います。環境を維持していくことが持続可能であるという意味がサステイナブルで使われることが多いんです。だから、our economic growth should be sustainable。だから私たちの経済成長というのは持続の可能である。持続が可能である。それから、サスティナビリティというのは、人間が、環境と調和してですね、これからも存続していける、それは、その関係を維持していけるという意味で、サスティナビリティ よく使われる言葉になりましたね。はい、その次ですね。はい、トランス、これはまずですね、皆さんがトランス知ってるのは何ですかね。トランスはプリーズと聞いたことありますか。英語圏に行った人は聞いたことでしょう。乗り換え切符くださいと言った時ですね。そしてトランジットルームというのも聞いたことあると思うんですよ。乗り継ぎ客がね、待合する部屋のことをトランジットルームというんです。トランスというのは移すという意味があるんです。移動させるという意味がある。で、言ってみましょうか。トランスアクション、行動を移していくということですけど、取引、業務のことをトランスアクションと言います。発音記号はそこトランスって書いてあるみたいだけど、 Z の発音の方が一般的です。2つありますけどね。トランスアクション、コンダクトトランスアクション with a bank、 銀行と取引を行うという固い言い方のコンダクト、ね、make do にしないでコンダクトを使うということね。はい、トランザクトと言って業務を処理するという動詞もありますけど、あまりトイックで出てきません。キャッシュトランザクション、現金取引、よく出ますね。これがキャッシュトランザクション。トランス、移す、アクションは行動、活動を移すということで、業務などの取引のことです。その次はトランスファー。トランスファーという動詞も辞書には出ていますけども、今はそうですね、ハワードもエマも言ってましたけど、トランスファーだけに統一しようと言ってました。トランスは移すで、ファーはフェリーで運ぶですから、移動させることです。乗り換え切符のこともあります。 He was transferred to the Osaka office、 大阪に転任というわけですね。トランスファーは名詞だったら乗り換え切符のこともあります。よく出ますよ。トランスクリプト、これはまあ成績証明書のことなんであまり出ませんけど、トランスは移すでしょ、スクリプト書いたものです、書き写したものオフと移すということなんですけど、これが成績の証明書になってしましたね。移しとか謄本のように。なぜかというと、元のものは絶対渡せないものをこう言うんです。コピーしたものを渡せるでしょ。だから成績表なんて、私がちゃんと成績つけたものそのまま生徒に渡したらもうなくなるじゃないですか。だからコピーしたものという意味でトランスクリプトということになります。はい、その次、トランスフォーム A into B で、トランス変えるですよね。フォーム型、変形させる、変態させるという動詞ですよ。だから A を B へと形状などを変える。姿形が変わるときの前置詞が into、 これを覚えてください。 make A into B、 transfer A into B、 change A into B、 頭に入れてくださいね。transformation というのが変換、転換、全くものを変えることですね。 transformative という形容詞になると、まあ変化の可能性のある、変化するとかいう意味ですけど、あんまり出ませんね。 transform という動詞は出ます。 The park was transformed into a leisure land。 leisure land は、 leisure は leisure という発音もありますけど、イギリスは leisure と言います、ね、アメリカは leisure と言います。はい、transit、 trans と it がつながったと思ってください。 it は実はそれという意味じゃなくて、語源的にもともと it はGo という意味もあるんですね。Visit って知ってるでしょ。訪れるってことでしょ。あるいは Vis に It なんです。Vis は Visible の見る。見に行くという意味なんですよ、もともと。へえって思いましたけど。ね、思いましたでしょうけど、そうなんですよ。Transit。だから移していくという意味です。だから移動していくことです。Transit。They are in transit。それらの品物は今輸送中であるというんで、トイックに in transit は出たことがあります。次、 transmission、 miss というのは先ほど言いました meet と miss は go、 send の意味です。移っていく、 across、 trans はこの場合 across の意味がいいですね。越えて移っていく、そういう意味で meet、 send の意味です。越えて移って送られるということで、送信、伝達のこと、 transmission と言います。はい、The fax transmission didn't go well. ファックスの通信がうまくいかなかった。Transmit、 送る、送信するですね。Transmit。Transmitter っていうと ER がつくと送信の装置です。Miss、 Mit は send の意味になる。次、Transportation。このポートは持ち運ぶだけども、港と考えてくれてもいいですよ。港から港へ移すことと考えてくれても。 輸送機関って何の分かるでしょ。 Transportation Public Transportation 公共輸送機関ですね。 Transport 輸送する、 Transporter 輸送業者なりますね。はい。そしてその次3問になりますね。 Translate ですね。 Translate これ Translate の方にアクセントしてますけど、これは変えましたね。もう今は変わってると思いますけど、ハワードとエマの意見で、今はね、トランスレートだよって言うんで変えました。トランスは移すでしょ、横切って。レイトは運ぶから来てますけど、そんなことどうでもいいから、トランスレーターで覚えてください。翻訳者、通訳のこと、トランスレーターって言うでしょ。インタープリターとも言いますけどね。トランスレーションが翻訳です。Translate A into B です。A を B に訳していく。次、Transparent。これが透明なという形容詞です。透明性のあると。Trans に appear が必要でできた言葉です。ね。はい。現れるという意味です。横切って現れるから透けて見えるということです。Transparent glass。透明ガラスですね。Transparency が透明です。余計なことですけどね、その下に書いてあるのは。Transparent man って言ったら透明人間か、違うんですね。透明人間は英語ではです。Invisible man って言います。目に見えない人と言います。ね。Inaudible が聞き取れないという意味になりますからね。Invisible と Inaudible は覚えた方がいいですよ。Visi は見る。Audi は聞くです。最後です。これは日本語になってますね。移植する。Transplant。Trans は移す。Plant は植えるだから。Transplant。ね、はい、We transplanted some flowers to your garden. 私たちはね、あなたの庭にいくつか花を移植しましたよと。Transplant。もちろん心臓移植のことも transplant と言いますよね。Transplant。まあそういったところで、足早に行きましたけども、あなたの頭の中に何か残ることがあれば、私は嬉しいですね。それでは第2章を終了したいと思います。